暮らしの窓口、今日も市民課消費生活係の御堂島さんにお話を伺います。御堂島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマがあなたの鵜呑み度はどのくらい、健康食品と賢く付き合う方法ということですけれども、この鵜呑み度って何ですか？
まさにどのくらい情報を鵜呑みにしてしまうかを数値化するものなんですが、最近インターネットの広告やテレビで、これを飲むだけで若返る、たった1週間で劇的な変化なんて魅力的な言葉、よく目にしませんか？
目にしますね。しかも SNS を閲覧中にそういう広告動画が入ってきたりしますよね。
ちょっと覗くと似たような広告が次々に表示されるようになります。誰でも健康でいたい、いつまでも若々しくいたいという気持ちはありますし、そう思うことは素晴らしいことですが、実はそこに落とし穴が隠れていることがあるんです。
落とし穴ですか。できれば落ちたくないものですね。
ですよね。今日は消費者庁が公開している隠れ鵜呑み診断という面白い取り組みをご紹介しながら、私たちが知らず知らずのうちに情報を鵜呑みにしていないか、一緒にチェックしていきましょう。
消費者庁が公開しているんでしたら信用できそうですよね。でも隠れ鵜呑みってなんかドキッとする言葉ですね。
隠れ鵜呑みというのは、健康食品などの情報を自分は大丈夫と思いつつも無意識に信じ込んでしまう状態のことです。消費者庁の特設サイトでは、いくつかの質問に答えるだけで自分の鵜呑みリスクを8種類のキャラクターで診断してくれます。
ということで、実は私も放送前に御堂島さんにそのサイトを教えていただいてやってみました。ご興味のある方は消費者庁鵜呑み診断で検索してみてください。
ちなみに横前さんはどういう結果が出ましたか？
私は危険度 39% でした。
お、なかなかリアルな数字ですね。診断結果にはどんなことが書かれていましたか？
はい、鵜呑みの存在に気づいた人だそうです。アドバイスは、良きです、継続しよう、ソース確認習慣でした。さらに私に潜むリスクは3つあるって出てまして、1つ目が、家族や友人のおすすめには尻尾フリフリ、全幅の信頼型。2つ目が、あいつがうまくいったなら俺だってと思い込みやすい、成功談切り取り型。3つ目が、いつの時代も同じだろうと決めつける、先入観とらわれ型だそうです。まあ、どれも心当たりがありすぎて耳が痛いです。
鋭い指摘ですね。特に家族や友人の話や個人の体験談はつい信じたくなります。でもそれがあなたにも当てはまる科学的な根拠かどうかは別問題なんです。
確かに、あの人が言っていたからという理由だけで影響を受けて選んでいることも多い気がします。
ここで気をつけなければいけないことは、健康食品はうまく活用すれば健康の維持に役立ちますが、たくさん取ればいいというものではありませんし、薬の代わりにもなりません。
そもそもそういうものに頼らずに、バランスの良い食事、適度な運動、十分な休養が基本ということですよね。まあ、分かってはいるんですけれども、楽に健康維持できるならとついつい惑わされてしまいます。
そういう方が多いと思います。ですが、魅力的な情報こそ一度立ち止まって鵜呑み防止三箇条を思い出してほしいです。ではその三箇条をお伝えします。
ぜひ教えてください。
鵜呑み三箇条はまさに鵜呑みの3文字から始まるので覚えやすいと思います。まずは疑うです。魅力的な情報でもまずは一度疑ってください。
良い話に飛びつく前に疑うですね。
はい、次にのは覗く。信頼度の高い情報ソース、公的機関のサイトなどを複数覗いてみるです。
情報源を一つにせず、いくつか調べてみて、その中から正しい情報をつかむこと、それから判断することですね。
はい、最後は見極めるです。本当に正しい情報か、自分に必要なものかを見極める。情報を食べる前にしっかり噛んで吟味するイメージです。
なるほどです。 そうやってお聞きすると、まずは慌てないっていうことが大事なんですね。
はい。特にこのキャンペーンは数量限定とか、この動画が表示されているときのみ有効なんて文言が表示されると慌ててしまいますよね。なので、まずは鵜呑み参加条を思い出せればちょっと落ち着けそうじゃないですか。
確かにそうですね。皆さんも鵜呑み参加条をぜひ覚えてください。
しかもこの鵜呑みにしないという姿勢は健康食品選びだけではなく、最近増えている電話でお金詐欺や SNS 型の詐欺を防ぐためにも非常に重要です。
あ、なるほど。自分だけは騙されないと思っている人ほど魅力的な話を鵜呑みにしてしまうリスクがあると診断でも出ていました。
飯田警察署生活安全課の発表によりますと、今年令和8年4月末で電話でお金詐欺の被害件数は5件、被害額は6000万円を超えており、 SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺の被害件数も3件、被害額は8000万円を超えています。この2つを合わせると被害額は1億6000万近くになっています。
今年の4月末時点ということは、最近まで飯田署管内で被害が出ていることも合わせますと、もう相当な金額が悪いことを考える人たちの手に渡ってしまっているっていうことですよね。
はい。最近は30代から5、60代の若い方の被害も増えています。お得な投資話というようなインターネットの広告を見て興味が湧いても、まずは立ち止まってください。絶対に儲かる、1日10分で5万円、いいねを押すだけといった簡単に稼げるうまい話はこの世に存在しません。
まさに会ったこともない人に安易にお金を送金したり、お金を任せたりすることはやめましょう。
また長野県内で警察官を語り、あなたの口座が犯罪に使われている、今から警視庁に出頭を願いますなどと不安を煽り、金銭を騙し取る偽警察官詐欺が急増しています。犯人は LINE で偽の逮捕状を送るなど巧妙に騙します。
そもそも警察って名乗られる時点で慌ててしまいますし、さらに逮捕状などを見せられたらちょっと冷静さを欠いてしまいますよね。
そうなんです。でも警察は電話や SNS で個人情報を聞いたり現金を要求したりしません。ビデオ通話に誘導することもありません。不審な電話を受けてしまったらすぐに切り、警察専用相談窓口#9110へ連絡してください。もし少しでもおかしいなと感じたり判断に迷ったりしたときは、一人で抱え込まず飯田市消費生活センターにご相談ください。受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分です。電話番号は0265-22-4530です。これって詐欺かな、契約してしまったけれど解約できるかなといった些細な不安でも大丈夫です。まずは電話で相談してみてください。
では最後に御堂島さんからラジオをお聞きの皆さんに何かメッセージをお願いします。
魅力的な情報こそ一度鵜呑み防止参加条を思い出してください。正しい情報を見極めて安全で健やかな毎日を過ごしていきましょう。自分の鵜呑み度を知るための診断もぜひチェックしてみてください。
なかなか物価高などが続く中で、今あるお金を増やしたいっていうふうに考える方が多くなっているっていう現状ですが、ちゃんとそのお金を預ける先は自分で吟味するっていうことが大事ですね。
はい、その通りだと思います。
ぜひ御堂島さんに教えていただいた鵜呑み、疑う、覗く、見極める、この参加条を思い出してお金の扱いは慎重に行ってください。くれぐれもご注意ください。今日はあなたの鵜呑み度はどのくらい、健康食品と賢く付き合う方法というテーマで、市民課消費生活係の御堂島さんにお話を伺いました。御堂島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。